おはようございます。私は、成長の絵本部講師の高橋修司と申します。第3回目の本日は、谷口正信成長の絵総裁の著書、次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由をテキストに、美しい自然を次世代へ残そう、というテーマでお話しさせていただきます。さて、季節は今初夏を迎え、海や山へと行楽に出かけ、自然と親しむ機会を楽しみにしている方も多くおられることと思います。私たちが愛してやまない自然ですが、近年、地球温暖化による気候変動、生態系への悪影響が多くの科学者により指摘されています。環境省中央環境審議会によりますと、地球温暖化を原因とする日本国内の気温や水温の上昇、降水日数の減少などに伴い、国内の農作物の収量の変化や品質の低下、漁獲量の変化、動植物の分布域の変化や、サンゴの白化、桜の開花の早期化など、地球温暖化の影響はすでに現れている問題として報じられています。さらに、多くの生物種の絶滅、水不足の深刻化、一度に大量に降る大雨の増加、水害や土砂災害、高潮や高波、猛暑による熱波など、私たちを取り巻く自然環境は将来一層不安定となり、私たちの生命を脅かす恐れがあることが報じられています。2014年、国連の組織である気候変動に関する政府間パネルによる報告でも、地球温暖化についてはもはや疑う余地がないこと、そしてその原因は私たち人類の活動である可能性が極めて高いことが報告されています。一方、世界気象機関の温室効果ガス年報によると、2015年、地球温暖化をもたらす主要な温室効果ガスである二酸化炭素の大気中の世界平均濃度は400±0.1ppm となり、増加の一途をたどっていることも明らかにされました。昨今は地球温暖化の問題が注目され、その対策が呼びかけられていますが、残念ながら地球温暖化には歯止めがかかっていないのが現状です。地球温暖化のさらなる進行と、それに伴う被害の拡大が懸念されるところであります。私たちが愛してやまない自然を守り、私たちの暮らす社会を自然災害の少ない住みよい社会として、次世代に受け継いでいくために、自然と人間との関係を見つめ直し、自らの生活スタイルを見直すことが、今の時代に生きる私たちに求められている課題ではないかと思います。さて、自然という言葉を思い浮かべたとき、皆様にはどのような光景が思い浮かぶでありましょうか。高くそびえる山々、緑の草原、清らかな川の流れ、青く深い海、それらを覆う広い大空、そしてそれら多様な環境で生きる多彩な動植物。宇宙から写した地球の写真を見ると、地球は宇宙空間に浮かぶ青く輝く宝石のようであり、多様な自然に満ちた豊かな星であることがわかります。この豊かな自然を支える源は太陽であります。私たちの地球は太陽の重力に引きつけられながら、太陽の周りを1年かけて公転しています。その太陽と地球との距離は、私たち生命にとって欠かせない水が液体で存在できるちょうど良い距離に収まっていることがわかっています。太陽からの距離が近すぎれば、水は気体となって蒸発してしまい、遠すぎれば凍りついてしまいます。このように考えますと、山も川も草も木も私たち人間も 果ては銀河に至るまで、大宇宙に存在するすべてにはつながりがあり、一体の存在であるということが言えるのではないでしょうか。さて、聖鳥の家では、天地一切のものは神によって創造されたと考えますが、その神は完全なる存在であり、完全なる神によって創造された天地一切のものは、やはり完全であると考えます。この神によって創造された完全な世界のことを実相の世界と呼んでいますが、この実相の世界においては、自然と人間とは一体のものとして常に調和していると考えます。一方、冒頭でお話ししましたように、私たちの目の前に現れている世界では、自然と人間の関係に明らかな不調和が見られますが、これは神によって作られた実相の世界のことではなく、実相の世界の表現の場として、私たち人間の心が作り出した仮の世界であるというように聖鳥の家では考え、これを現象の世界と呼んでいます。現象の世界は私たち人間の心によって表現された世界でありますから、現象の世界における自然と人間の不調和は、自然の側に問題があるのではなく、意思を持ち、自らの行動に選択の自由を持った私たち人間の側に問題があると聖鳥の家では考えています。ここで本日のテキスト、次世代への決断の155ページを引用いたします。人間は往々にして自分が自然の一部であることを忘れてしまうのであります。この明々白々な事実を忘れてはいけない。例えば私たちは大気を呼吸している。これは人間の製造ではないから生かさせてもらっているのです。私たちは空気に含まれる酸素の割合が減ってくるだけですぐに病気になってしまう。それを高山病と言いますね。酸素は自然界の植物が生み出しているものですから、私たちはこの自然界とまさに一体であり、その一部であることがわかる。そのことに感謝して生きていくのが本来の人間の生活法であったのが、いつの間にか変わりまして、人間は科学技術の力で何でもできるから、自然を道具として自分たちだけが発展できればよろしい、そういう考えによる文明が進んできているところに大きな問題があると思うのであります。引用を終わります。自然を人間の道具と考え、人間の欲望のままに利用していく、このような考え方を人間至上主義と聖鳥の家では表現しますが、現代社会では物を余計に獲得することこそが人間の幸福につながるという誤った考え方のもとに、自然から多くの物を奪い、自然破壊、地球温暖化を進行させています。自然は人間の道具ではありません。空気一つとっても明らかなように、人間は自然とは切り離すことができないよう作られているのでありますから、自然の恵みに感謝しつつ、自然と調和した生活を送ることが大切であります。現在、都市部に住む人口の割合を示す都市化率は、世界全体で 50% を超えたと言われておりますが、多くの人が都会生活を送りながらも、部屋の中には観葉植物を置き、休日には都会を離れ、海や山に出かけていく事実は、多くの人々が自然を好ましく思い、愛していることを示しています。一方、愛されている自然の方は、人間に愛されているはずなのに壊れつつある。これが現在の地球の姿であります。人間関係に例えて言うならば、恋人を愛してはいるが、自己中心的な行動でその恋人が傷つき、苦しんでいる状態です。このことは人間の自然に対する接し方、愛し方に何か問題があることを教えてくれていると思います。本日のテキスト、次世代への決断の254ページを一部省略して引用させていただきます。 人類が地球環境を乱してきている一つの大きな原因は、自然界の一部のものに執着してしまって、それを得るために手段を選ばないことにあるのです。例えば、美しく輝くダイヤモンドや原子力の元になるウラン鉱石を考えてみてください。これらは自然界のものですが、人間はそれを得るために簡単に山を崩してしまう。象牙やフカヒレ、石炭、石油、天然ガスなどを得る際も自然破壊をするのです。あるいは庭に置くための美しい岩とか花などをそばに置いておきたいわけです。引用を終わります。自然を愛するという気持ちは間違いなく多くの人々に共通する感情でありますが、その愛し方の中には執着の愛と呼ぶべきものもあって、愛する対象を自分の所有にしたいという一種の煩悩であります。執着の愛は愛する対象の幸福よりも自分の幸福が第一であり、自己中心的であります。そのため愛することで相手を不幸にしてしまうこともあります。人間関係でもしばしば見られ、親が執着の愛で子供を縛り付けた結果、大人になっても自立できず悩んでいる親子もいらっしゃいます。自然のあるがままを愛するのではなく、自分の好ましい自然の一部分だけを愛し、それを自分の所有物にして自分だけが満足するという歪んだ愛のあり方ではいけないのであります。自然を本当に愛するとはどういうことなのかをよく考えて、自然との関わりを持つことが大切ではないかと思います。成長の家では自然に対する上でも思慕良心の心で接することをお勧めしています。思慕良心とは古くから仏教で説かれている言葉ですが、慈悲喜捨の四つの漢字が表す御仏の心であります。慈は慈しむという漢字であり、悲は悲しいという漢字でありますが、慈悲の心とは相手の悲しみを自分の悲しみと捉え、その悲しみを取り除いてあげたい、楽を与えたいと思う心のことであります。喜は喜ぶという漢字でありますが、喜の心とは相手が喜んでいることを自分の喜びとして感じる心のことであります。最後の捨は捨てるという漢字でありますが、捨の心とは自分が他に対して執着する心を捨てるという意味になります。自然に対してこの思慕良心で接することが本当の意味での自然を愛することであり、地球温暖化をはじめとする環境問題解決の鍵となると成長の家では考えています。ここで再び本日のテキストの256ページから257ページを一部省略して引用いたします。私たちは自然界に執着して、そこから甘い汁だけを吸い、残りを破壊してしまうことをやめなければなりません。甘い汁というと妙に聞こえるかもしれませんが、必ずしも蜜のことだけではなく、自分の肉体にとって心よいものを指します。私はこれを得てはいけないと言っているのではなく、得るだけでなくて、それを他に与えることもすべきであり、自然破壊につながる場合は、あえて得ることをせずに、自然をそのままにしておくという選択肢も今、重要になっていると思うのです。我々がそういうことを実践していくためには、やはり今までの生活をできるところから徐々に変えていく必要がある。突然に大きく変えると、ショックが大きいし、適応が難しいかもしれませんから、徐々に一歩一歩進んでいく。自然から奪うのではなく、一部は譲る中で共存する、そういう実践の時期に来ていると思うのであります。引用を終わります。さて、私が昨年まで住んでいました福島県では、皆さんご承知の通り、東日本大震災による原子力発電所の事故により放射性物質で汚染されました。現在も汚染を取り除く 除染作業が行われておりますが、作業後の廃棄物の行き場がなく、大きな容器に入れて積み上げられています。原発が立地する2つの町により、中間貯蔵施設建設受け入れが容認されましたが、震災から5年を過ぎた昨年8月末時点において、用地全体1600ヘクタールのうち、土地の所有者の同意が得られたのは、わずか78ヘクタール、全体の 5% に過ぎず、用地取得が難航しています。避難区域の中では、もはや帰還は困難とされる区域も明らかになってきました。そのような現実を思うとき、私たちは当たり前の自然がどれほどありがたいものであったかを思い知らされます。化石燃料に代わるエネルギー源として拡大された原子力発電は、ひとたび事故を起こしてしまうと、取り返しのつかない被害を及ぼすことが分かりました。本日は、美しい自然を次世代へ残そうというテーマで、自然と人間との関わりについてお話をさせていただきましたが、原子力発電というものが途方もない危険の上に動かされていることを思うとき、かけがえのない自然を守り、共に生き、それを次世代に受け継いでいくために、膨大なエネルギーを浪費するライフスタイルを改め、神と自然と人間との一体感を深める中で、自分のために他人を犠牲にしない、他の生物を犠牲にしない、次世代の子供や孫たちに大きな負荷を持ち越さない、責任ある選択と行動が大切であると思います。時間が参りましたので、これで本日の話を終わらせていただきます。